というわけで新年明けましておめでとう。もうそういうあれじゃないけどね、21日ですか今日はね。えまあ明日はあのねご挨拶ですからちゃんとね明けたご挨拶しなきゃいけませんので、おめでとうございますということで、大変だったでしょう。あのなんとかね無事に、年は越せたんですけども、無事なのかなよくわからないですけど、22年から23年いろんなことがありましてね、今日はその辺の話をね、してみたいと思うんで、ちょっとねもうへこむことが多くてさ、もうこの年になってねもう嫌になっちゃうことばっかりなんですよ。細かいことなんですけどね、それがどうしたって言われちゃうとそれまでなんですけども、今日はあすいません、その前にねちょっとねあのね今日いろいろ訳があってね、声がザラザラしてます。紙やすりで磨いたみたいな、光栄なんですけども、一つで、ね、お聞きよろしいでしょうけども、我慢して聞いていただければと思うんでございますが、皆さんいかがですかね。23年はねもうしばらくこう経ってますけども、今年はどんな年になりそうですかね。去年1年をこう漢字に表すとってなりましたね。毎年やってるやつあれがなんかね戦うっていう字だったんですね。まあいろいろありますよね。まあ、戦争とかもそうだし、サムライジャパンでしたっけ、サムライブルーか、それはね、戦うもありましたけど、私が思うにね去年1年の感じはね、ツボだと思うんですけどこれあんまりあすみません、これ東洋館のネタでやっててね、あのやると怒る、受けるんですけどね、ツボと印鑑と私とか歌ってるわけですよ。そういうの歌ってるとねおじいちゃん喜んでくれるんですけども、皆さんのこと言ってる場合じゃない。今年はね、どんな感じ1になりますか、なかなか大変な、まあ、激動のね1年になると思うんですけど、まあ、皆さんがねもう少しでもね暮らしにくい世の中が暮らしやすくなるように、頑張っていこうと思うんでございますけども、お笑い風情が何言ってるんだって感じでございますが、本年も一つね1年間よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。というわけで、グレートギデオの、お笑い音楽館2023年スタートでございます。それではよろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めまして、グレートギデオでございます。2023年もね一つよろしくお願いいたしますということで、去年ね12月にねいろんな起こったことがあってさ、なかなかねあの面白いことが起こったりしたんですよ。まあ12月というとね、私26日が誕生日で、まあひどいですよね。もう25日にクリスマスというのがあるじゃないですか。そう、みんなそこでね燃え尽きちゃって、26日誕生日なんだけどって言うと、うせえとか言う。昨日やったからいいよとかね。そういうことを言われてね、全然お祝いはしてくれないんですよ。だってね、実家にいる時からそうですからね。誕生日もクリスマスと一緒。下手すると、ね、正月まで待ってろとか、わけのわからないことを言われて、ね、全部一緒くたにしようとするんですよ、うちの親は。そう、そんなんでね。で、学校は休みでしょ、冬休みだから。で友達とも会えないし、なんか、で、授業のある時に誕生日だったりするとみんなプレゼント交換とかしててさ、そういうの見ていいなとか思ってて、 で、そんな話を軍団のお兄さん連中としてて。うん、なんか、あ、そうだね。いや、休みだったから、プレゼントとかね、もらったことないんですよ。とか言ったら、うちのダンカーさんがね。うん、それは休みのせいじゃないと思うよっていうね。なんでしょう、心の内側をえぐるような一言をね、平気で言っていくんですよ、あの人は。くそーとか思いながら、もう否めない事実でございます。そう、それで、12月18日か。18日にね、今、お世話になってる劇団というかね、ユニットがあって、そこの座長がね、合同の誕生日を企画してくれてさ、11日のやつと16日のやつと、まあ、議題さん26でちょっとまだだけど、やっちゃいましょうって言ったら、18日の日かなんかに、うん、その合同誕生日やったのね。で、それはさ、秋川ってあるじゃん、すごいもう、もっと八王子の向こうの方に、灰島とかあっちの方なんだけどさ、そこにさ、キャンプ場があんのよ。キャンプって言ったって、本気のやつじゃないやつね。本気のやつとか言って怒られちゃうけどさ、バンガローがあって、そこに泊まれて、で、バーベキュー小屋っていうのがちゃんとあって、そこでそのバーベキューをやるっていうのが、できるんだけど、実はさ、その武蔵五日市線というので行くらしいって、もう俺は車で行ったんだけど、武蔵引田っていう駅があって、そこにさ、亜細亜大学のセミナーハウスがあるんだよね。で、一般体育を専攻すると、毎週水曜日そこでソフトボールやんなきゃいけない。そう、そのソフトボールやると単位もらえるんだけどさ。だから、武蔵五日市線は使ったことありますよ、とかね、拝島から行くやつさ。うん、あ、そうなんだ、とか。でもね、行ったらさ、何がいいと言ってさ、俺の車のナビが、まあ、新しく車を買ったんだけど、2013年車なんですよ。もう10年前ですよね。そう。で、ナビもその時のナビがついてるから、2013年のナビなんですけど、キャンプ場ないんですよ。山の中走ってくる。大丈夫かなとか言ったら、もう看板出てきたから、よかったと思ってさ。で、行って、で、結局ね、劇団の、まあ、幹部連中と若い子がね、7、8人集まってくれたのかな。うん、で、まあ何するって言ったって、結局もうお酒ずっと飲んでるだけなんだけど、そこでさ、すごいゲームが生まれたのよ。これあんまり大きな声で言えない。まだ詳しく言えないんだけどさ、うん、ちょっと今、ゲーム会社に相談して、トランプ使ったゲームなんだけど、すげえ盛り上がるのよ。すげえ単純ですげえ盛り上がるのよ。で、これちょっと今ね、お金の匂いがしてるからさ、ちょっとね、あんま大きな声じゃ言えないんだけど、うん、ちょっとほら、去年ね、軍団のさ、ガチャガチャ、カプセルのガチャガチャを作ってくれたタカラトミーっていうとこがあるね。うん、そこの、企画してくれた人にちょっと相談してさ、うん、こんなゲーム作ったんだけど、どうでしょうかねみたいなのね、ちょっと相談してさ、もしかしたらちょっとね、もしかするともしかするからさ。そのうち軍団さんが、なんか、あれよ、TikTok とかね、YouTube でね、そうゲームやってるところに流れるかもしれない。まあ、こう期待ということでね、楽しみにしていただければと思うんです。あとね、その時にね、むちゃくちゃ笑ったのがね、舞台監督さんでね、早坂さんっていう方がいて、で、この方がね、もう矢沢永吉さんの大ファンなわけですよ。ほいで、前の日からもうパソコンで、なんだろう、A ちゃんの曲かけて、みんなにうるせえとか言われてたんだけど、その18日から19日、まあ、明けて次の日が、矢沢さんの武道館公演だったんですね。うん、で、それを奥さんと見に行くっつって、で、その前に誕生会来てくれてた。で、俺が朝、駅まで送るっていう算段で、車に乗った瞬間に奥さんから電話がかかってきて、まあね、ご存知の方もいると思いますけども、矢沢さんの武道館中止になりましてね、喉の調子がおかしいってんで、もうね、もう見るも無残、かわいそうだぐらいで、早坂さんがね。ほいで、その、キャンプ場から車で15分ぐらい行ったとこに、瀬音の湯っていう温泉施設があってさ、そこで一っ風呂浴びて、最後、灰島で飲んで帰ろうっつってさ、そうで行って、で、行ってる間に、そう、先行隊がいてさ、 うん、で、なんかもう情報が入っててさ、武道館中止になったみたいですとか。もうみんなはもう悪いけど、もう笑いこらえながらさ、そこに林さんが来てさ、で、足湯ね、その温泉施設だから一番手前のところに足湯があってさ、じゃあみんなでとりあえず足湯に浸かろうって言うんだけど、写真撮ったらさ、とてもじゃないけど、足湯使ってる人の顔じゃないんだよね、もう。もう、なんだろう、雨の日のなんか、泥団子みたいですね、泥。ドロドロになって映っててさ、かわいそう。だってなんかもう見に行くの15年ぶりとか言ってね、その前の日はしゃいだからさ、うん、そう、あれがダメになっちゃうと結構すげえ、すげえだとか言ってさ、そう、あんまりね、口、傷口に塩塗り込むようなことしないようにってみんなで言ってたんだけどさ、ことあることに言うんだよ、みんなよ。性格悪いから。あれ今日林さん武道館とかそういうこと平気で言うからな、うん、面白かったんだけど、ほいでね、まあ温泉入って、それでまあね、始まったとこでさ、飲んで帰ってきたんだけど、まあね、久々にその楽しい誕生会でね、うん、その若い子たちからさ、うん、プレゼントとかもすごい若い子で20代だからね、うん、40個下だよ、うん、もう下手したら孫でも通じちゃうようなさ、年のさ、の子たちがさ、うん、いろんなもんね、買って送ってくれてさ、3人分ね、うん、このいつもね、お世話になってる、プレゼントですとか言ってくれてさ、ありがたいなと思ってね。ほいで、まあ、それを経て、まあ、26日に自分の誕生日が来るんですけど、まあ、ありがたいことにね、うん、SNS とかすごい、コメントがいっぱい来て、もう返しきれないぐらいコメントが来てさ、うん、ありがてえなとは思ってたんだけど、で、まあ、それで、去年の年越しはね、ありがたいことにね、その31日で浅草の東洋館、うん、あそこからお仕事いただいて、うん、大晦日の、スペシャル寄席があるんですけど、出ませんかって言ってくれてさ、うん、ね、出してくれるんだったら出ますって出て、またさ、普段のボーイズバラエティ業界だからさ、すごいね、メンバーが。もう、そこでしか会えない人がいっぱいいてさ、うん、バラクーダのね、バラクーダって若いよね、日本全国酒飲み温度とか、ね、酒が飲めるって あの歌歌ってたね、うん、あの歌歌ってたベートーベン鈴木さんとかさ、そう、それがもうピンでね、今ネタをやられてるんだよ、ギター漫談とかさ、そう、あとはね、ウクレレ漫談のね、ピロキさん。ね、すごいし、すごいし、なんだっけ、おそ松くんのバカボンみたいな格好して、頭から石油吹いたようなちょんまげがあってさ、ウクレレ漫談、明るく陽気に行きましょうなんて、歌歌ってる方なんだけど、そう、そんな方々と一緒にね、できることになってさ、本当に、嬉しいしね、普段あんまりお話できない方と、そうやってね、舞台一緒にできるっていうのはさ、本当に嬉しいんだけど、すごいんだよ、ピロキさんなんてさ、あの格好のまま浅草歩いてるからね。ほんとに。何がすごいって誰も何にも言わないっていう。それもまたすごいんだけどさ。そうでね、実はね、石油が噴き出したような、頭のてっぺんとさ、ちょんまげがあるんだけど、あれがさ、実はさ、あそこ、カツラなんだよ。カツラって言えんのか、お前、つけ毛だよね。そう、なんかね、お年のせいだかね、床屋さんに行っちゃって、しくじったのかな、切っちゃって、ちょんまげが結べなくなったんだって。そう、それで一回さ、そのちょんまげなしで、舞台に出たんだけど、ものすごい不評だったんだって。なんでちょんまげがねえんだってすげえ怒られて、障害どうしたかっていうと、カツラとかね、もう付け毛でさ、もう用意して、ピンで止めてるんだ、とかいう話をしててさ、皆さん苦労あるんですね。だってさ、一番驚いたのは、諸角屋千歳さんっていうね、いや、わかるかな、わかんねえだろうな、ってやってた、師匠とも前に、一回ご一緒してね、うん、もう今亡くなられちゃったんだけど、で、あの方と初めて会った時も、あ、じゃあ、東洋館で一緒になった時も、もうイメージはさ、アフロヘアなわけじゃない。 アフロにサングラスで、うん、そうそう、派手なベストみたいなの着てさ、うん、そういうジャズっぽいのやってるっていうのがイメージだったんだけど、うん、あのもう、アフロがカツラだったと、今日も、ショックが拭いされなかったよね。もうなんかね、バッグの中からね、ビュって出た。アフロのカツラがニョって出てきてさ、えとか言ったら、そうなんだよ、カツラになっちゃったんだよ、とか言ってね、うん、あの、ご本人は寂しそうでしたけどね。ね、長くやってると、そういう、見たくなくいないものも見てるようになっちゃうから大変だよね。本当にね。そう、それでね、浅草を無事に、乗り切りまして。で、大晦日は何やってたかっていうと、その、下北沢で、あの、さっき話したね、うん、劇団というか、ユニットの年越しライブがあってさ、劇場劇場っていうところでね、うん、そこで年越しライブがあって、木田さんも、もし時間があったら、遊びに来てくれませんかとか言って、もう空いてくから、うん、顔ぐらい出すよって言ったんだけど、まあ、これがもう本当にひどい目にあってさ、サイコロトークってあったんだけど、なぜかさ、一個だけ罰ゲームがあって、うん、そう、1が出ると、一発芸やらなきゃいけないんだよ。うん、見事にその一番引いてさ、そう、もう暮れの22年の一番最後に、なんだろう、これでもかっていうぐらいに、滑らされたよね。もう、なんだろう、まあ22年の最後だったから、これ23年のスタートだったらもうどうしようかっていう感じなんだけど、そう、22年のね、うん、最後だったからよかったと思ってた。思いっきり滑って帰ってきたけどね、ほんと、チキショーって言うな。意外にしろよって言いながら帰ってきたんだけど。そう、そんなね、23年は幕開けだったんですけども。まあね、ちょっとここのとこね、その、まあ、音楽ライブがいろいろあって、で、またね、ポンコツぶりをね、遺憾なく発揮、したんですけど、まあね、音の、まあ、音楽ライブが近いっていうから、ギターの弦を張り替えようと。あれね、やっぱほんとね、張り替えるとね、ほんといい音がするわけですよ。うん、張り立てと弦ってね。うん、なんていうのね、金属音って言ったらおかしいんだけど、うん、キーン、キーンっていうね、なんか倍音みたいなのが出て、うん、すごいね、音がいいとやっぱりね、気持ちもいいからさ。うん、で、じゃあ音を、ね、そういうライブだから、久々に張り替えようと思って、そうしたらさ、うちの道具箱の中に、あの、よくほら、100円ショップで売ってるさ、ちっちゃいニッパとかあるじゃん、ニッパとかペンチとか。で、ああいうので弦切ると、結構切れなかったりするのよ。で、すごいストレスなのね、やっぱ。そうしたらさ、道具箱の中に、むちゃくちゃでかいニッパが入ってて、そう、それで、あ、これでいいや、弦切ろうと思って、で、弦を緩めて、6本。弦を切りました。ね。で、ギターから弦を外して、で、ボディとかね、フレットを磨いて、よし。じゃあ、これで新しい弦を張ろう。って、そのね、ギターの小物が入ってるポーチを見たら、弦がないんですよ。ないってね、全部なきゃね、諦められるんですけど、一弦と三弦だけ入ってないんですよ。こんなことあんのかよと。まあ、だから前の時に、本番とか本番前のリハーサルの時に多分切れて、うん、その弦だけ張り直したんだろうなっていう感じなんですけど、そう、もう張ろうと思って出したらさ、一弦と三弦がね、もうしょうがない。でね、もう本当に不便なのは、これね、多分でしょ？ちゃんと調べたわけじゃないんですけど、当然私の、まあ、住んでいる中野新橋にね、楽器屋さんありません。これで、中野、ね、JR の中野、ここにもね、丸いとこあってレコード店はあるんだけど、でも俺が探してないだけかわかんないけど、ギターの弦って見たことないんだよ。で、まあ、あったとしても多分、1社とか2社ぐらいでしょ？そう、でも、これどうしようと、でもどうするかっていうと、私んちがね、中野新橋ですから、うん、しょうがない。丸の内線に乗って、新宿三丁目まで行って、 石橋楽器まで行かなきゃいけない。そう、ギターの弦を買いに行くにはね。うん、そんだけの苦労をして、うん、でもね、もう諦めた、その時は。うん、もう次の日ね、用事で新宿行くから、うん、その時に買いに行こうと思って、うん、もう、張りもしないでね、うん、一日そうやって、弦を張らない状態にして置いといたんですけども、あれもね、いろいろ言う人がいてさ、ギターのネックってあるでしょ？あれもね、やっぱこう張りっぱなしにしてると、こう弓矢のように反っちゃうよっていう人がいるんですよ。それで、逆に、そのまあ張らないで、何も張らないで置いとくと、今度は逆にね、うん、逆に、反って、こうなるともう、リペアが効かないから、気をつけた方がいいよとかいう人もいたりとかしてね。うん、これどうしたらいいんだろうとか言ってさ。これで今、東洋館で一緒になってるね。堀尾さんという、アコギの達人の方がいるんだけど、その人に聞いたら、堀尾さんどうやって、ギターしまってるんですかって聞いたら、太い方の弦だけ、緩めるんですって。そうすると、じゃあなんだろう、バランス的に、いいんですかねとか。うん、多分ね、そうだと思うよって、全部緩めたり、全然緩めないで しまうよりは、いいと思うよって言われて、ああ、これはちょっとね、いいこと聞いたと思ってね。うん、それからそうやって、しまうのをね、習慣づけているんですけども。まあ、でもね、ギターって言えばね、この間、その石橋楽器で思い出したけどさ、新宿の、末広亭か、あそこに出ているね、元東京とぼけキャッツの、金太さんという人がいるんだけど、その人が今ね、夫婦楽団ジギジギっていう、バンドで寄席に出てるんですよ。そう、で、車からこうギターを下ろそうとしたら、ギターがなかったっていうね。信じられないでしょ？うん、ギターを使ったネタをやるのに、ギター忘れてた。話聞いたら、玄関までは持ってきたんだけど、うん、そこに置いておいて車に積み忘れたって言ってさ。うん、でね、俺は当然その、ね、新宿の末広亭から、一番近くにあるその石橋楽器のことは、多分金太さんは知ってると思ったんだけど、それを知らなくてさ。うん、で、黒沢楽器とかね、キー楽器とか、あるんだ、あるっていうか、あったんだけど、今ね、もうどっちともなくなっちゃったのよ。うん、で、もう、卒業から、一番近い楽器屋さんはもう今、石橋市しかないんだけど、やっと、もう本番5分前ぐらいに、その、石橋楽器があることに気がついて、ねえ、だって15分足らずのステージじゃない？うん、だから最初ね、レンタルないですかって聞いたんだって。一日だけとかね。うん、そうやって貸してもらえ、たりしないんですかねって聞いて、さすがにそれはありませんって言われて。うん、で、しょうがないから、一番安い、エレアコを買ったんだよ、つってね。うん、1万円台で、売ってたと、とか言ってさ。うん、結構その、1万円台で、買ったギターがさ、結構いい音するんだって。うん、棚ぼたじゃないけどさ。うん、なんか結構ね、いい買い物したよ、とか言ってさ。うん、へえ、とか。でもその、金太さんが、ね、ギター忘れた話を聞いて、爆風のね、パッパラ河合さんと昔そんな話してさ。俺も、あれなんだよね、今日、危なかったですよ、とか言って。車に乗って出ようとした時にギター積んでないのを思い出して、もうちょっとで忘れるとこだったんですよ、とかいう話をしたら、パパラさんが、武道館だよ。武道館の爆風スランプのコンサート。それで、リハが始まるんで、ギターケースパッて開けたら、ベースが入ってたんだって。その時はね、全身の血が凍ったって言ってた。まあ、でもね、 バッパラーさんで爆風で武道館でしょ、うん、そんなね、サブのギターなんていっぱいあるから、別に一本忘れたりとかしても全然平気だと思うんだけど、まあ、ね、普段使い慣れてるギターだったから、それは、ちょっと大変だったのかなと思ったけど、うん、ギターケース開けてベース出てくるって、そんなイリュージョンみたいなことあるんだと思ってさ、うん、そんなんでね、ひとしきり、笑った記憶がありますけど、やっぱりね、その、うん、どっかね、人間ポンコツなとこ出ると、愛おしいですよね。パッパラーさんですらそんなことやってんだと思ってな。そう、おかしいなと思ってね。そう、ほいでね、まあ、ちょっと俺もいろんなとこでもラジオとかやっててさ、お正月にね、面白い話聞いたのさ、アイドルさんとね、うん、まあ一緒じゃないんだけど、違う州で、なんて言うんだろうね、そのインターネットラジオ、じゃねえや、ユーストラジオっていうのやってるんだけど、そこに出てるアイドルさんたちと、なんかその、プレゼントの話になってさ、うん、で、子供の頃、なんかもう親とかね、お友達からもらった、プレゼントでどんなものありますとか言って、で、その時にさ、初めて作ったプラモデルみたいな、そういうのがサブタイトルであってさ、うん、そのアイドルさんがね、うん、その私初めて、作ったプラモデルが面白かったんですよとか言って、何作ったのとか言って、まあ、年代的に、ガンダムとかね、そういうやつなのかなとか思ったら思いっきり農家って言われて何それって言ったら、農家のプラモデルがあるんですって。ちゃんとわらぶき屋根で、庭があって、で、畑がついてて、で、土と種がついてて、うん、で、それ、植えると、水あげると、しばらくすると芽が出てくるんですよって。うん、本気の農家じゃねえか、それ、と思ってた。うん、で、ちゃんとね、屋根もね、わらぶきなんだって。そう、それね、私、生まれて始めたって作ったプラモデルなんですよ、とか言ってた。すごいね。そんなプラモデルをもらったら、俺だったら嫌いになるかもしれない、プラモデルと。男の子はね、やっぱりなんつっても、その、兵器が多かったでしょ？戦車とかさ、飛行機とかさ。まあ、船はさすがに、俺の友達もあんまいなかったけど、もうやっぱ戦車は、もう腐るほど作ったよね。アメリカの戦車ね、ウォーカーブルドックとかさ。あとやっぱね、その国によってさ、得意なものがあってたりするじゃない。うん、ソビエトは戦車が得意だったりとかさ、ドイツも戦車いいよね。タイガー戦車とかってさ。で、日本は船だったりとかね、あと飛行機。やっぱゼロ戦シリーズとかね、すごかったよ。あれ作ってさ、で、P51 ムスタングと、戦わせたりとかしてさ。なんか、あの頃やっぱね、プラモの雑誌があってさ、それで、こんなことしてジオラマ作りましょうとか言ってさ。うん、ほいで、プラモデルね、飛行機のプラモデルをこう、なんていうの？テグス、ね、釣り糸買ってきてさ。うん、それで、ちゃんとこう飛んでるように、釣り下げて、そう、それで2機こう戦わせたりとかしてね。うん、そんなのがね、結構ね、流行った年代だったんですよ。昭和40年代ぐらいに。うん、で、ね、そんなことをやってたね、みたいなね。うん、そんな話をね、今年の正月は、したんでございますけども。まあ、こんな年明けでございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
というわけで2023年一発目、なんかわけのわからないことを喋ってしまいましたけど、失敗したね。 B ちゃんとか呼びやがったな。もうお正月とね、ボーイズバラエティの話とかちょっとしてもらえばよかったんだけど、 次回ぐらいね、もしかしたらちょっと呼ぶかもしれませんけど、というわけでね、これ最後告知でございますけども、今日ですね、1月21日から、浅草の東洋館1月下関が始まります。私もまあできる、出られる範囲で出ているんでね、そのうちの方に、ね、足を運んでいただければと思うんでございますけども、それとね、やっぱり今日のね、夜19時ぐらいからですけどもね、南阿佐ヶ谷のトーキングボックスという、そういう、ちょっとね、場所があるんですけど、そこからね、グレートギダイをここでは歌うよというライブ、普段はね、ギター漫談とかで、ふざけた歌を歌ってますけども、そこではね1時間ちょいぐらい、真面目な歌をね、何曲か歌って、あと昔の話とかねしてみたいと思うんでね、そちらの方も、会場のチケットと、配信チケットがありますんでね、その辺はね私のブログの方とかね、いろいろ SNS 見ていただけると、宣伝文句が出てますんでね、一つよろしくお願いいたします。すいません、本当にね、なんか気苦しい声でお送りして申し訳ございませんでしたけども、次回はね、そんなことがないように、すすねのを転がすような、声で送りたいと思います。それでは、グレートギダイでございました。どうもありがとうございました。